みんなが楽しく参加する新しい社会の形。2013年から始まった逗子アートフェスティバル ZAF 大文字 ZAF。 年々参加者が増え、市民にも少しずつ浸透してきています。しかし2018年以降の補助金が市の財政難により全額削減、休止か継続か議論を重ねた末、行政に頼らない新しい ZAF が生まれました。補助金が全額削減。2017年12月、市の財政難により逗子アートフェスティバル以下 ZAF への補助金が全額削減されることになりました。2013年に市の発案から始まった ZAF には毎年約180万円の補助が出ており、それは開催費用のほとんどを占めています。実行委員会は休止も考えました。しかしここでやめたらやってきたことが無駄になってしまうと、開催に向けて動き出します。実行委員会が最初に行ったのは解散すること。新しい組織でゼロから始めることが狙いです。委員も固定化しており、より柔軟な体制が求められたということもありました。解散後の2018年3月、ZAF 2017総合プロデューサーの柴田アルファベット SHIBA 雄一郎さん、菊池隆さん、ZAF 2017で池子の森の音楽祭を企画した長島源さんが発起人となり、逗子アートネットワークを設立します。写真、大小4枚の写真が掲載してあります。なお、特集に掲載してある写真はすべてカラーです。写真1、床にシートを敷き、その上に画用紙が置いてあり、紙一面に白、黄色、青、緑、さまざまな色が塗ってあります。中央には白い雲のような丸い形があり、そのあたりから雨でしょうか、点々点々とたくさんの点線が並んでいます。画用紙の周りにはいろいろな色の絵の具のチューブが散らばっています。筆を洗うプラスチック容器もあり、青い色をした水が入っています。シートの外の床の上には裸足の足や靴が写っています。写真2と3は円形の小さな写真です。写真2、海岸で拾い集めたプラスチックゴミです。写真3、実行委員のメンバーでしょうか。屋外で中高年の2人の女性がにこやかに写っています。写真4、みんなで逗子、ZUSHI。の Z を表した8月全体ミーティング。説明、室内で写した集合写真です。紙面下半分を占める大きな写真です。40人近い老若男女が全員体の前の胸のあたりに両手を出し、親指の腹と腹をくっつけ、手のひらを伸ばし、Z の形を作っています。皆さん、とても楽しそうに笑っています。中央には市長も写っています。写真終わり。市内外から支援者が。逗子アートネットワークのメンバーは、SNS、ソーシャルネットワークサービスなどを通じて募集しました。集まったのは、136人、9月12日現在、20代から70代、逗子市民もいれば、遠く千葉や都内の人もいます。 もちろんこれまで ZAF に関わってきたメンバーもいます。彼らは新しい社会はどうあるべきかを考え、知恵を出し合い実行しました。例えば、開催資金500万円のうち200万円はクラウドファンディング、インターネット上で不特定多数から出資してもらう仕組みを活用。出資者への返礼品としてイベントへの招待券から移住ツアーまで、町の活性化につながる20種類以上を用意。一人一人が戦略的にSNS で拡散し、9月19日現在で187人、156万円が集まりました。直前まで決まらなかった企画も、地元のアーティストの参加により12企画になりました。そのほとんどが参加型。作品を鑑賞するだけでなく、自分で作品を作ったり、制作活動に参加したり、アーティストと観客、子どもと大人、市内と市外、さまざまな人たちが作品を通してつながってほしいという願いが込められています。ZAFが目指すのは、みんなが楽しく参加する新しい社会。メンバー、アーティスト、観客、支援者、形は違えどみんなが参加者。そんな場に集まる人はどんどん増えていきそうです。写真が4枚あります。写真1。グラフィックデザインを担当した神谷和弘さん、潔。フリーペーパーを持って。説明。亀ヶ岡神社の一角で写した写真です。新聞紙の4分の1ほどの大きさで、絵や写真などが印刷してあるフリーペーパーをこちらに見せて立つ神谷さんです。神谷さんは丸眼鏡をかけ、頬から顎にかけて短く白いひげを生やし、上唇の上にも薄くひげが見えています。バックには亀ヶ岡神社の赤い鳥居が写っています。説明終わり。写真に、何も考えずに描く、思わず笑顔が。説明。シートの上に置いた画用紙に絵を描いている途中の男性です。こちらに笑顔で両手のひらを見せています。手のひら全体に赤と青の絵の具がべったりついています。説明終わり。写真3。ミーティングは上座も下座もないフラットな場で。説明。室内で15、6人の逗子アートネットワークのメンバーの人たちが床に腰を下ろし、真剣な表情で前方を見つめ、話に聞き入っている様子です。説明終わり。写真4。クラウドファンディングでは、たくさんの方から応援メッセージをいただきました。ありがとうございました。広報担当、木島正史さん、桜山。木島さんの写真と、ZAF2018 クラウドファンディングの画面が掲載してあります。クラウドファンディングの画面には、逗子アートフェスティバルを市民の手で開催したいとあります。写真終わり。多世代がつながる場。地域のつながりが薄れ、違う世代の人と話す機会が減りました。そんな中、逗子アートネットワークでは多世代が一緒に活動しています。表紙のイラストは、島野五郎さんがアクリル板に描いたもの。実物は文化プラザさざ波ホール入り口で見られます。島野五郎さんのインタビューと企画詳細を、一緒にやろうよ、見るからつながるに掲載していますのでお聞きください。人口減少社会に求められる町のコミュニティデザイン。なぜ今アートフェスティバルなのか。アートによる地域課題の解決とは。 逗子アートネットワーク発起人の柴雄一郎さんに聞きました。日本は今大変なことになっている。内閣官房と経済産業省の地方創生プロジェクト地域経済分析システムの制作に関わった柴さん、さまざまなデータを扱う中で深刻な人口減少だけでなく、さまざまなことが下り坂に差し掛かっているのを知ります。人口が減ると税収が減る、税収が減るとゴミ処理や道路の維持管理などの行政サービスを維持できなくなる、手遅れになる前に自分の住んでいるところから変えていこうと地域のイベントをプロデュースする活動を始めます。ピンチはチャンス。総合プロデューサーを務めた ZAF2017 は延べ8万4000人を動員し大成功しますが、2017年12月、市の緊急財政対策による補助金の削減、逗子市に一足早く財政難がやってきたと愕然としました。しかし柴さんはすぐに気持ちを切り替えます。5人に1人が後期高齢者になる2025年以降、この現象は日本各地で起き始める。これからは行政に頼れない、市民自らが地域のことを思い力を合わせる持続可能な町が必要だ。やらされ感をなくす。逗子アートネットワークの運営で一番大切にしたのは、皆で作っているという自覚イコール自分ごとという意識を持つこと。月一度の全体ミーティングでも6月まで開催の意義やコンセプトを検討していました。正直焦っていた。昨年よりも半年は遅れていたし、早く各論に入りたかった。しかし発言や指示はなるべく控えました。自分が発言すれば柴さんの言う通りだねとなってしまう。これからは上下関係のない一人一人が自発的に動く組織が必要だ。貢献者と後継者をつなぐハブ。柴さんはハブ、仲介者に徹します。どの地域にも名士がいます。地元企業のオーナーだったり地主さんだったり、そういう人は行政や警察などの地域の関係者に強いパイプを持っています。一方で先進的なイベントを開催し若者から多くの支持を集めるアーティストがいます。大抵の場合両者の間には溝がある。若者が新しいことをやろうとすると、あれはダメ、これもダメと理解を示してもらえないことが多いからです。5年前から町のさまざまな立場の人と信頼関係を築いてきた柴さんだからできること、貢献者と後継者を仲介し協力関係を作ります。するとさまざまなことがうまく回り始めました。今後人口が減少する中で世代間のつながりがますます必要とされます。自然とともに、町とともに、大人と子供がアートを通じて触れ合い、共に育つ町を目指し、柴さんの活動は続きます。写真が3枚あります。写真1、柴田、柴雄一郎さん。鎌倉市在住、逗子アートネットワーク発起人、地域デザイン学会アートフォーラム主催。企業や政府の IT 戦略から野外音楽フェス、そしてアートフェスまで、さまざまなことをワクワクに変える仕掛け人。説明。白いシャツブラウスを襟元から2つ目くらいまでボタンを外して着ています。薄く茶色がかったレンズのメガネをかけ、パナマ帽をかぶり、 ラフな雰囲気の柴田さんです。説明終わり。写真2、会場となる逗子会館を清掃。掃除もワクワクに変える。楽しくやらなきゃ意味がない。説明。アートネットワークの若々しい男女16人が、それぞれ思い思いの掃除用具を持ち、集合して写っています。掃除機、モップ、バケツ、ちり取り、はしご、デッキブラシ、ほうき。皆さん、やる気満々の様子です。説明終わり。写真3。6月の全体ミーティングの様子。240ものキャッチコピーをみんなで出し合い、その中から一つを選ぶというワークショップ。説明。20人以上の人たちが、立っている人も腰を下ろしている人も、床に広げた模造紙のような紙を覗き込んでミーティングしている様子です。説明終わり。市内外からメンバーが集結。逗子をアートで元気にしよう。インタビュー。1、参加したきっかけ。2、逗子アートネットワークを通してやりたいこと。翻訳者中。インタビュー項目は読まず、数字の1と2で表します。中終わり。1、事務局。相田薫さん、逗子市。広告会社、会社員。インタビュー1。地域活性化やアートイベントに関わる活動がしたくて、アートイベントを開催している逗子に魅力を感じ、引っ越し、参加しました。インタビュー2。逗子から新しいコンテンツやブームが生まれると面白いですね。全体ミーティングに参加したとき、皆さんの発言力や積極的な動きに驚きました。逗子はこれだよね、というコンテンツ作りを様々な人と関わって作っていきたいです。相田さんの写真が掲載してあります。説明。黒い T シャツ姿の男性です。作品でしょうか。額に入ったアートをこちらへ見せています。説明終わり。2. ファシリテーター。江上博之さん、川崎市。コンサル会社経営。インタビュー1。逗子アートネットワークの発起人の柴田くんが高校時代の親友で30年ぶりくらいに再会したら巻き込まれました。笑い。インタビュー2。ザフを応援するみんなが自分らしくザフに関わることができて、そこでつながりの幸せを感じていることが波紋になって、わわわーってなっていくのをニコニコしながら眺めていたいです。江上さんの写真が掲載してあります。説明。メガネをかけ、白い T シャツを着た男性です。前ページの記事の写真で、手のひらを赤い絵の具でベタベタにしていた男性です。楽器でしょうか。CD のような一枚の金色の円盤状のものを左手でつまみ、右手の小さな太鼓のバチで叩く仕草をしています。説明終わり。3. クラウドファンディング担当、山本優子さん、千葉県銀行員。インタビュー1。逗子アートネットワークの遠山さんが SNS でシェアしたザフの投稿で、ザフが資金難なことを知った時期と、私が地方活性化のためのクラウドファンディングに興味を持っていた時期が重なって、すごいと思い参加しました。インタビュー2。クラウドファンディングを通して、逗子と県内外のいろいろな人のご縁をつなぐお手伝いができたら、すごく幸せです。 山本さんの写真が掲載してあります。説明。柔らかくウェーブがかかった髪を肩まで伸ばし、カメラを胸の前に持ち、にっこり笑っている女性です。説明終わり。4. 池子の森の音楽祭ワークショップ担当、宮地純子さん、葉山町、砂絵アーティスト。インタビュー1。昨年はアーティストとして作品展示や個展、ワークショップをしました。今年は一歩踏み込んで運営に関わっています。インタビュー2。伝統工芸を学んできた私には、昨今のアートとやらは時折ガラクタに見えたりします。でもそのガラクタが面白かったり不思議だったり、砂絵アーティストとして砂一粒から始まるアートを、人それぞれの感性というフィルターを通した反応を楽しみたいです。宮地さんの写真が掲載してあります。説明。髪をショートカットにしている女性が、プラスチックの透明容器を右手に一つ、左手に二つ持っています。そしてそれを顔の両脇に持っていき、こちらに見せて微笑んでいます。説明終わり。5. ボランティアチームまとめ担当、高ケロさん、逗子市、フラワーアーティスト。インタビュー1。昨年のザフにアーティストとして参加し、もっと楽しく自分も全体に関わりたいと思うように。経験は浅くとも22歳という若さと柔軟さで、逗子をさらに元気にできたら嬉しいです。インタビュー2。ボランティアチームの目標は、企画者と参加者のつながりを大切にすること。アーティスト、市外から来る人、市内の人が、それぞれバラバラにならないでずっとつながって続いていくことを大事にしていきたいです。高ケロさんの写真が掲載してあります。説明。白のスポーツシャツを着て、金髪の髪をした男性です。右手のひらを肩のあたりでパーに広げ、ポーズをとっています。説明終わり。6. 広報担当、高梨美香さん、東京都。海岸地域活性化プロデューサー。インタビュー1。海に関わる場に身を置きたいと SNS で検索し、逗子アートネットワークを見つけました。インタビュー2。逗子の人は何もなければ全部自分たちでやっちゃうんだと聞きました。与えられるのではなく、生み出すことに長けている逗子の人はすごい。今の時代に必要なことだと思います。逗子のパワーやアイデンティティを発信して世の中を元気にします。広報頑張るぞ。高梨さんの写真が掲載してあります。説明。グレーの T シャツを着てショートカットの女性です。歯を見せてにっこり笑っています。胸の前にはザフ2018のチラシを持ち、こちらに見せています。説明終わり。一緒にやろうよ。見るからつながる。ザフは観客が参加できる企画が盛りだくさん。あなたも逗子のアートに参加しませんか？この記事に関する問い合わせは、逗子アートフェスティバル実行委員会事務局、文化スポーツ課へ。帰ってくる場所を作りたかった。と話すのは、イラストレーターの島野五郎さん。2016年にロンドンから逗子に移住。今年の9月にオランダへ旅立ちました。逗子アートネットワークに参加したのは、今年2月に SNS で偶然見つけた投稿がきっかけ。 外国人として過ごしたイギリスでコミュニティに溶け込むことの大切さを学び、逗子でも同じことができればと参加しました。島野さんが今回の作品作りで大切にしたのは分かりやすさ。例えば文化プラザホールの窓ガラスのイラストは、ガラスを挟んでモデルと向き合い、ガラス越しに見えるモデルの輪郭をなぞります。誰でもできるので共感してもらいやすいんです。実際に小学生が描いてくれた部分もあります。島野さんのこのスタイルは座布で生まれたもの。帰国してからほとんど作品を作っていませんでした。対話を重視し、いい意味で作家としてのオリジナリティを諦めたら自分が目指すアートに出会えたと振り返ります。ホールの他にも市内各所に島野さんが参加者と一緒に描いた作品が点在します。帰ってきた時に、お帰りって言ってもらえると嬉しいな。写真が3枚掲載してあります。写真1と2は8月に行った公開制作イベントに遊びに来ていた人に協力してもらった。写真1、説明。大きなガラスの前に立つ4人。島野五郎さんと一組の若い夫婦、そしてそのパパに抱っこしてもらっている2歳ぐらいの幼児です。4人の後ろのガラスには、五郎さんが描いた人々の輪郭のイラストがあります。この若夫婦と抱っこされた幼児の絵も描いてあります。五郎さんは白いマジックペンのようなペンを2本持ち、こちらに見せて笑っています。ガラスの向こう側には、建物の中の人たちが垣間見えています。説明終わり。写真2。五郎さんが写真1に出てきたママを、ガラスの前に立ってもらって、白いペンで描いているところです。説明終わり。写真3。別の日には子供たちも協力。説明。子供たちを含む5人の人たちが、建物の大きなガラスに向かって白いペンで描いている様子を後ろから捉えた写真です。説明終わり。シティキャンバスプロジェクト。逗子でアートの中に暮らす。を目指した市民参加型の実験的プロジェクト。完成した作品だけでなく、それぞれが生き物のように成長していく過程を体験できます。3枚の写真があります。写真1、ZAF 2018参加型企画、一緒にやってみよう。日時や定員などは公式ホームページやフリーペーパーでチェック。逗子アートフェスティバルのチラシと QR コードが掲載してあります。写真2、シティキャンバスパレード。ぬいぐるみ作家のもにょもにょさんと一緒に廃材を使って大きな人形などを作って街へ飛び出します。説明。逗子文化プラザホール1階で写しています。ちんどん屋さんのような人を先頭に、その後ろをたくさんの親子連れがついて歩き、行列を作っています。説明終わり。写真3、ミラボとコラボ。夜の亀ヶ丘八幡宮を彩るミラーボーラーの作品を一層楽しむための万華鏡作りワークショップです。説明。万華鏡を覗いて見える写真です。色とりどりの小さな花が中心から放射状に散らばっているような模様の写真です。説明終わり。逗子海岸に流れ着いた青や緑のプラスチック。不要になったクリアファイル。それらを 15,000個つないで作った空間が菊池ビル屋上に登場します。手がけたのは逗子生まれ逗子育ちの空間アート作家松沢優子さんです。はじめは ZAF2018 への参加をためらっていた松沢さん、作品作りってお金も時間もかかって大変、子供も小さいし難しいかな。しかし昨年の作品を見て感動したという企画者の長峰浩二さん、いつか共同で作品を作りたいと言っていたパフォーマーのちーさん、アルファベット大文字 C、 あとは小文字で HII の後押しがあり、発表することにしました。素材にプラスチックを使うヒントは長男から、ママ宝石あげると海岸でプラスチックをもらい、先入観なしにきれいと思える感覚を大切にしたいと思ったのがきっかけです。生まれ変わったプラスチックはまさに宝物、海岸に捨てられていたとは思えません。作品を通して素晴らしいつながりが生まれましたと長峰さん。8月には延べ50人でプラスチックを拾い、クリアファイルも友人や地元企業から提供、9月には公開制作を行いました。そんな制作過程も合わせて鑑賞してください。写真が7枚掲載してあります。写真1から3、8月に定期的に開催した逗子海岸でいろいろ色のプラスチックと出会う、全12回延べ50人が漂流プラスチックを拾った、各参加者がどこから来たものなんだろう、海にはどれだけの量があるんだろうと考え、会話する時間も作品の一部となっている。写真1、説明。砂浜で海を背景に10人ほどの親子連れが拾ったものをこちらに見せて並んでいます。写真2、集めた色とりどりのプラスチックの破片です。写真3、緑色系のもの、青色系の角の丸いもの、青色系で尖っているもの、と色や形で分けています。説明終わり。写真4から6、9月に定期的に開催した公開制作、プラスチックに穴を開け、糸を通して作品の一部を制作。写真4、説明。小さなプラスチックの破片に糸を通している手の写真です。写真5、青いプラスチックの小さな破片に糸を通してつなげた作品が4本等間隔で下がっています。涼しそうです。写真6、作業場で4人の人が制作作業をしています。広いテーブルの上には小さなプラスチックの破片がたくさん並べてあり、袋にも細かい破片が大量に入っています。皆さんそれぞれ制作中の作品を手に、にっこり笑ってこちらを見ています。説明終わり。写真7。左からパフォーマーちーさん、ひさぎ。空間アート作家、松沢優子さん、ひさぎ。企画担当、長峰浩二さん、ひさぎ。説明。3人の方がこちらに顔を向け、にっこり笑っている写真です。写真終わり。僕たちの歌が聞こえますか？国内最大規模の芸術祭などで作品を発表している松沢優子さんによる大型インスタレーション空間アート、10月21から23日にはパフォーマーちーさん演出による公演も開催します。イラストが2枚掲載してあります。コドモーション、 親子で描いた塗り絵がアニメになって飛んだり跳ねたり、大人の中に隠れている子供心を引き出します。説明。虹があり、そこに色とりどりのカラフルな猫やいろんな表情をした猫たちが何匹も描いてあります。説明終わり。池子の森の音楽祭。逗子に縁のあるさまざまな世代が混じったミュージシャンによる演奏、ワークショップ、フードなどが楽しめます。説明。池子の森の音楽祭。亀やワニ、ウサギ、タヌキなどの楽隊が描いてあります。説明終わり。気軽に声をかけてね。企画内容から逗子のおいしいお店まで、逗子コンシェルジュが案内します。写真、逗子コンシェルジュ、氏広和也さん、ひさぎ。説明。氏広和也さんの立ち姿の写真が掲載してあります。にこやかな微笑みが印象的です。説明終わり。